を見ました。イエス様はそれからゆっくり山の方を歩いて行かれたのです。まあ、イエス様は父の御心にかなったお方でした。イエス様はただただ父の御心を行いたいと一つの願いを持っていました。イエス様はこのことが一番必要であり大切であることをよく知っておられたのです。ですからイエス様の生涯では父との交わりが何人ものにも増して大切だったのです。このイエス様を見つめたいと思います。イエス様が祈りの人であることを見ましょう。46節ですね。もう一回読みます。それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれたとあります。まあ、イエス様は非常に、まあ、疲れたに違いない。一日中、もう仕事でいっぱいでした。弟子たちは、イエス様に失望しました。宗教家たちは、イエス様を絶えず攻撃し続けたのです。悪魔もイエス様をダメにしようと思ったでしょう。イエス様のおられるところ、そこには必ず悪魔の攻撃があります。イエス様のなさることごとに悪魔は攻撃の手を加えます。まあ、イエス様は五千人にパンと魚を分け与えたときに、そこに、まあ、病人も癒されたに違いない。しばしば病気は罪を原因としています。ですが、病気を治す場合、悪魔を追い出さなければならない。まあ、このような霊的な戦いは非常に、まあ、疲るものであります。けども、イエス様は、眠りに疲ることなく、山へ登り始めました。イエス様は、祈るために、一人になり、かかったのです。多くの人々は孤独病にかかっているから、一人のものはもう一番嫌いなことです。イエス様と逆なんです。イエス様は一人になりたかったのです。まあ、イエス様は一人でおられます。まあ、これは人間が一人でいる場合、何をなすべきかを表しています。もちろん、あなたが一日中一人でいるとしたら何をなさるなのでしょうか。もちろん一番好きなこと、一番大切なことをするなのではないでしょうか。イエス様は一番大切な、また一番好きなことをなさったのです。イエス様は祈られたのです。イエス様は祈りが一番大切であることをよく知っておられました。イエス様はご自分では何にもやりたくないことを決心したからです。ですから、父との交わりが一番大切でした。イエス様にとっては、父との交わりは一番好ましいことでした。だから、イエス様は祈られたのです。マルコ伝一章の35節。さて、イエスは朝早く、また暗いうちに起きて、ところへ、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。朝早く、暗いうちに起きて、祈られたイエス様です。ルカ伝からもまた2、3箇所読みましょうか。ルカ伝の5章 107ページになれます。107ページ。五章の中国節。しかし、イエスご自身はよくアガノに退いて祈っておられた。まあ、アガノとはもちろん寂しいところです。けども一人になろうと思えばやっぱりアガノ行けなくちゃとイエス様は思われたのです。祈るために。六章中二節。この頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を犯された。結局イエス様は夜中祈られた。九章二十八節二十九節。九章の二十八節。これらの教えがあったから、八日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。まあ、景色を見るためじゃなくて、祈るために。祈っておられると、御顔と様子が変わり、御衣は白く光り輝いたとあります。もう一箇所、二十二章。ルカ伝の二十二章の四十一節。四十二節をお読み出します。そして、ご自分は弟子たちから石を投げたと届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。もし私たちは毎日、このような心構えを持つと、あふれる祝福が与えられます。イエス様は最も誠実で、結果の多い祈り人だったのです。またイエス様は、見せかけの祈りはしませんでした。このイエス様の、まあ、祈りとまあ、祈りといってもちょっと間違ってるかもしれない。これは本当の礼拝でした。まあ、一つの悩みの種とは何であるかと言いますと、多くの集会の礼拝は礼拝じゃないんです。祈り会なんです。根本的に間違っています。礼拝の時、自分のため、他人のために祈る必要はない。礼拝の中心とは、十字架の上で犠牲になり、代わりに死なれたイエス様です。イエス様の犠牲について、イエス様の愛について考えると、もう嬉しくなる。自分のことについて読んでも、おそらく嬉しくならないでしょう。他人についても、祈ったら、やっぱりどういう結果になるかわからない。けど、イエス様のなされた救いについて感謝すると、もう解放されます。本当に全国の集会のためにこういうふうに祈りましょう。本当の礼拝になるように。ですが、自分のこと忘れ。周りの国とか忘れ。イエス様のなされた救いのためにだけ感謝すること、やっぱり。全然違う。イエス様の祈りとは本当は祈りではなかったよ。礼拝でした。私の思いではなく、御心だけがなるように。イエス様はどうして祈ったなのでしょうか。弟子たちの模範となるために祈りをしたのではない。霊と誠をもって 祈られたのです。また深く感じた要求から祈られたのです。まあ、イエス様は、なぜ祈られたか。まあ、五つのことを言えるかもしれない。第一番目、イエス様は、父の栄光のために祈ったのです。二番目、イエス様は、父との交わりを持つために祈ったのです。三番目、イエス様は、父との交わりによって父の御心を認め、知るために祈られたのです。イエス様はよく私は何も知らない、何もできないと言われたのです。だから、イエス様は祈られたのです。四番目、イエス様は人々に主の力と贈るものを与えるために祈られたのです。まあ、イエス様の祈りは本当の祈りでした。父の栄光のために主の十分さから汲み取ることでした。イエス様は深く感じた要求から祈ったことを私たちはヒブル書にはっきりと見ることができます。ヘブル人への手紙の5章の7節で393ページになります。ヘブル人への手紙の5章の7節。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。イエス様はしばしば静かな孤独、あがの寂しい場所、また山などに行かれたのです。このようなところではイエス様はもはや世の中のざわめきを聞かず、誰も見ることなく、誰も邪魔をせず、ご自分の心を父の前に注ぎ出すことができました。イエス様はしばしば夜通し祈り続けましたから、非常に多く父と話されることがありました。そしてイエス様はまた再び公の生活に戻りますと、多くの人々がイエス様が権威を持って語られることを証ししたのです。まあ、イエス様はいつも忙しく動いておられました。イエス様の愛はあるいはところから多くの人々を引きつけ、イエス様の印と奇跡はご自分の知れ、バッタものとしたのであります。いつも助けを求める人々がやってきましたけど、イエス様はまずまず積み重なる仕事にも過労に陥ることなく祈るために静かな時をお作りになれました。多くの人が暇がないと言うんです。これは嘘です。作ろうと思えば必ずできるのです。イエス様はいつも祈るための時間のお作りになったのです。まあそのようにしてイエス様はある夜戦い、ある夜困難のさなかにおいてもいつも元気で喜び、また力強くあったのです。心からのまた絶え間ない父との交わりがイエス様の休息だったなのではないでしょうか。イエス様は特に心から絶え間なく、あどけなく、しかも大胆に何か重大なことを決する場合祈られたのです。例えば、弟子たちを選ぶ前、また死の苦しみの始まるに際して。